一言お祈りさせていただいて、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、このように小さき者のお口を通して、あなたが今日お語りになられますこと、心より感謝いたします。主よ、どうぞあなたが伝えたいことをお語りくださいますように。そして聖霊なる神様がこの場所を豊かな祝福で満たしてくださり、そして私たち心一つとなってあなたの御言葉を聞くことができますように、主よ、どうぞあなたが働いてくださることに期待いたします。どうぞ私たちに御言葉を聞かせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。信徒伝道者の訓練を4年間受けて、新学校での学びも3年目になりました。本当に私自身はここで立ってメッセージを語らせていただくというのが実は初めての経験なんですね。でとっても緊張をしているんですけれども、本当に神様がこの言葉を語ってくださるように期待して、今日も皆さんと一緒に御言葉を思い巡らしていきたいと思います。この夏休みの期間は、イエス様に出会った異邦人というテーマで毎週メッセージを聞いています。先週まではイエス様に出会って病を癒されたり、また困難な状況を解放してくださったり、イエス様からの救いを受け取った異邦人の人たちのお話でした。しかし今日はイエス様を迫害した異邦人、十字架にかけられる前にイエス様の苦難に加担した異邦人たちの話をさせていただきます。イエスの十字架を一緒に担がされたキレネ人のシモン、またユダヤ人の総督であったピラト、そして十字架にかかる前に拷問を食らわし罵声を浴びせた兵士たちは、すべて異邦人の人たちです。特に今日は総督ピラトとイエス様のやり取りを取り上げて、イエス様の父なる神への従順と神様のご計画の成就について一緒に御言葉を思い巡らしていきたいと思います。まずはじめに総督ピラトについて一緒に見ていきましょう。聖書の一節を一緒にお読みしたいと思います。では一節目を一緒にお読みしましょう。3、はい。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。夜が明けるとすぐに、祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、ユダヤ人がみんな集まっている最高峰のところ、つまり最高法院全体で相談した後、イエス様を縛って引いていき、ピラトに渡しました。イスカリオテのユダの裏切りによって、ユダの最高法院に捕らえられたイエス様は、ローマ帝国総督のピラトのところに連れて行かれます。この時代のイスラエルはローマ帝国の支配下にありました。ピラトは当時の皇帝によって総督を任命され、ユダヤ人の管理を任されている人物でした。ユダヤ人総督という役職を任されていたんです。政治的な権限を持っている役職で、ユダヤ教で一番偉い大祭司の任命、また裁判における審判の決定権を持っていました。そのためイエス様はピラトのところに連れて行かれました。イエス様は裁判にかけられることとなりました。はじめはユダヤ人たちが 裁判を審議をする最高法院で、そしてそこでは神様を冒涜しているという罪状で決議、死刑を決議されます。その決議を実際に行うために
ごめんなさい、
実際にその決議を行うためにイエス様の審議がピラトによって再びなされることとなります。十節を見てください。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからであると聖書に書かれています。ピラトは祭司長たちの妬みによってイエス様が自分のところに連れてこられたことをよく知っていました。またピラトはイエス様に罪がないこと、それもよく知っていました。しかしピラトは人を恐れる人でした。小心者だったんですね。ユダヤ人の祭司たち、また群衆に好感を持たれるように日々努力していたんです。だからそのことを黙認し、祭司長たちの言う通りにしました。小心者のピラトはさらにユダヤ教のお祭りである杉越のお祭りで罪人を一人釈放する記念のイベントを行っていました。ユダヤ人の群衆に少しでも人気を得るためです。その時は罪人バラバとイエス様のどちらを釈放するかという流れがありました。ピラトは密かに群衆に人気のあるイエス様がここで選ばれて釈放になるといいなと思っていました。しかし群衆が選んだのはバラバです。そして祭司長たちの強い後押しもあって、その声は抑えられないほどにエキサイティングしていました。そして12節にあるようにイエス様をどのようにしたいのかと群衆に尋ねるのです。ピラト自身が審判の決定権を持っていたんです。しかしながら群衆に尋ねました。そしてピラトは群衆の勢いのその後押しを受けてイエス様を十字架の刑につけることを決定するんです。長くなりましたが、これがイエス様が十字架にかかることになった過程になっています。イエス様には死刑に値するような罪は一切見当たりませんでした。そして不思議なことに十字架の刑っていうのはローマ帝国の極刑なんですね。イスラエルの極刑とは違うんですね。そのユダヤ人のイエス様が異国の刑罰を受けて十字架につけられることになるんです。イエス様には罪が見当たらない、その一つの真実が大勢の人が取り巻くその大きな世論に飲み込まれて不当な審判を下すこととなりました。大勢の人の意見が必ず正しいとは言い切れないんですね。もちろん大勢の人の意見が正しいっていうこともあります。しかしながらそうとは言い切れないんです。しかし本当に世の中、今の世の中のことを思ってもそういうことっていうのはたくさん起こってくるんですね。今ニュースを見るとイスラエルやシリアの紛争が起きています。あれは遠くの日本にいる私たちが見た時にはあれは良くないよな、正しくないよなっていうのはすぐ分かりますよね。でもどうでしょう、私たちがその紛争の中にいる一人であったのならその声を上げられるでしょうか。またこの夏は私たちは終戦という歴史的な経験を持っていますね。 そうすると戦争のことをものすごくテレビでたくさん取り上げますよね。もしも私たちがあの太平洋戦争のただ中にあって、この戦争は間違っていると思っても、このやり方は間違っていると声を上げることができたでしょうか。そういうことを思った時に、ピラトを責められる自分はそこにいるのか、またピラトを軽蔑することができるのかな、そういうふうに考えさせられます。私たちもピラトのように小心者で弱さを持って歩んでいるんですね。でもその中にあって、本当に私たちはどのように生きたらいいのか、ましてやこういう聖書の箇所を読むと、私たちどのように歩んだらいいのかということをふっと思わされます。そこで本当にこの後書かれているイエス様の姿っていうのが、私たちにいろんなことを教えてくれてるんですね。ピラトによって罪がないのに罪人とされたイエス様、しかしイエス様はいろいろなことを言われても決して弁明をしませんでした。どうしてしなかったんでしょうね。そこにイエス様の伝えたい大きなメッセージがあります。ここから沈黙のイエス様について少し私たち考えてみたいと思います。2節を一緒にお読みしましょう。3、はい。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。イエス様は宰相たちによってでっち上げられた訴えと偽りの証言によって裁判を受けることになったわけですね。しかしイエス様はその偽りの証言であったにもかかわらず、自分のことを何一つ弁明しませんでした。4節にあるように、ピラトはその沈黙されるイエス様をとても複雑な不思議な気持ちで見ていました。全くの濡れ衣を着せられてここに連れてこられたイエス様を知るピラトにとって、イエス様が自分のことを弁明しない、自分が間違っていない、その証言が間違っているというふうに自分を守らない、そのイエス様を見てとっても不可解な気持ちになるんですね。納得ができないんですね。イエス様の沈黙はピラトに対してだけではなかったんです。このあと群衆が揃ってイエスを十字架につけろと叫んだ時も、ただ黙っておられました。また16節以降に書かれているように、兵士たちによって罵られ、そして唾を吐かれ、棒で叩かれ、散々暴行を受け、その苦難の中にあっても決して自分を擁護することなく、無実を晴らすことをなさいませんでした。黙ってその流れに身を任せたんです。この背後にはイエス様だけが知る父なる神様との約束が実はありました。子なるイエス様は罪がなくても罪人となって十字架にかからなければならない使命があったんですね。イエス様がこの地に来られる前に預言者によって語られた言葉が実現されなければいけない必要があったんです。その一つを見てみたいと思います。旧約聖書のイザヤ書53章7節から8節を見てみましょう。旧約聖書の149ページになります。1149ページ、1150ページでしたね、すいません、になります。 ちょっとお読みしますので聞いていてください。大丈夫かな。1150ページになります。旧約聖書です。ではお読みします。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。おふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受け、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。このイザヤ書に書かれているこの出来事が、この時のイエス様の身に実際に起こってくるんですね。イエス様は預言者の言葉通りにならなければいけないことを知っていましたから、イエス様にとって自分を十字架につけようとしているその人たちをも含め、すべての人を神様から、すべての人を神様から神様に許されるようにしなければいけないという約束を持っていたんですね。この十字架につけようとしていた兵士をもです。神様からすべての罪を許されて天国へのチケットを手にするために、イエス様が十字架にかかるということを絶対に実行しなければならなかったんですね。イエス様は自分がどんなに苦しかろうが、たとえ罵られようが、踏みつけられようが、裏切られようが、父なる神様に従順に従ったんです。神に従うということは真理を貫くことです。大勢の人を敵に回しても、たとえ命の危機に直面しても、まっすぐ神様のご計画を生き抜くことなんです。沈黙してこの苦難を耐え抜くイエス様の姿は、キリストに神様の姿は神様に従う姿勢を私たちに手本として、自らが実行して教えておられることなんです。キリストに倣って生きる、それは苦難や試練の最中にあっても、神の御手の中でその人生を全うする生き方を教えているのです。皆さん、こういうのを聞いてると、私も説教の準備をしながらそう思ったんですけれど、きついな、神に従うことってそんなできないな、無理じゃないかなってつぶやいてしまうんじゃないでしょうかね。イエス様の示されたそのことっていうのは本当に厳しいことだったんですね。しかしながら、その厳しさだけで終わらないのが神様のご計画です。このイエス様の勇気によって、このあとすごいことが私たちの身に起こってくるんですね。私たちの身にまで送ってくるんですね。成し遂げられた神様の計画をこれからちょっと見ていきたいと思います。25節を一緒にお読みしたいと思います。すいません、新約聖書の95ページになります。左端の一番下のところになります。では一緒にお読みしたいと思います。3、はい。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエス様を十字架につけたのは午前9時であったと聖書に書かれているように、イエス様は十字架につけられました。詩編の22編19節には、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。イザヤ書59章9節には、 彼は不法を働かず口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたと預言者の言葉が書かれています。この言葉が現実になっていくんですね。ここでも預言者の言ったことがその通りになっていくんです。イエス様は十字架にかかり命を落とされました。しかしながら3日後に復活なさったんですね。イエス様が味わった苦難は私たちの罪を許すためのものでありました。私たちと神様との間の隔たりをなくすため、その罪の問題を解決されたんです。イエス様の命は神様に一度だけ捧げられました。そしてその捧げられた命によってこの地に住むすべての人に対して救いがもたらされる約束へとなっていったのです。イエス様がこの地に来られるずっと前から、実は神様は私たちに救いの約束を与えられておられました。しかしイエス様が命を捨ててまで従順に従って、そしてその命によってこの約束が完成することになるんです。最初になされた約束はユダヤ人を救うという約束でした。しかしながらイエス様が命を懸けて与えられた時に、その約束は更新されます。異邦人であるユダヤ人以外のこの世に住むすべての人にその救いの約束がなされるんだということをイエス様は完成なさったんですね。私たちはこのイエス様が完成させてくださった救いの約束のある現在に生きています。そしてその約束は遠く離れたイスラエルの土地でなされた約束だったんですね。しかし時を超えて、そしてその場所を超えて、この全世界に至って私たちのこの今手元にまで届いているんですね。イエス様は人となって、その人の中でも最も小さな人となってこの地上に来られ、神様、父なる神様から託された約束を従順に守りました。人となられたイエス様が数々の試練や迫害の時、もしもくじけてしまったり逃げ出してしまったり、自分を守るために歩まれたのなら、今の私たちはどうなってたんでしょうね。きっと世界は自分を愛するように人を愛するという心、そして自分も愛されてるという喜びはなくなって、お互いが自分を守るために他人を傷つけ戦って滅ぼしていたんではないでしょうか。そしてもしかしたら今私たちのいる世界はもっと前になくなっていたかもしれません。しかしイエス様が立ち上がってくださった、そしてイエス様の生き方を知り、イエス様の勇気を受け継いだ人たち、イエス様の救いの恵みを受け取った人たちが、時に自分を犠牲にして戦ってこの世界での命の営みを継続しているんです。イエス様のこの勇気は、心の奥底にいつも恐れを抱いている、そしてその恐れを抱えて生きている私たちを生かしてくださる元になるんです。ピラトのように人を恐れ、そして世間に流されて生きてしまうこともあるかもしれません。しかし心の中心に神様が住んでくださり、そして毎日主が共におられる、空を見上げれば神様がおられる、そして自然を見れば 神様のお作りになった命の息吹を受けることができる。すべて偉大な神様が神様の御手の中に私たちがあるということを信じたときに、イエス様の勇気は私たち一人一人皆さんの勇気になるんです。すでに神様の救いを受け取った方々に今一度心を見つめてくださいとお願いします。確かに救われたあの日から神様が私たちのうちに住まわれて、イエス様の勇気を実は持って生きています。まだイエス様と出会って日の浅い人たちはこのことを覚えてください。世の中ではイエス様の愛を受けて、そしてイエス様に習って人生を歩んでいる方々がいるんですね。マザー・テレサや三浦綾子さん、また今話題になっている渡辺和子さんは、心に住まわれる神様と共にイエス様の勇気をいただいて、神様が愛されたように世の中の人たちが平和であるように、神様の愛を一人でも多くの人が受け取れるように、イエス様を信じてイエス様に倣って人生を歩んでいる方々なんですね。そのことを覚えておいてください。最後に今日のイエス様の勇気を表した御言葉があります。その御言葉を皆さんでお読みしてメッセージを終わりにしたいと思います。新約聖書363ページ、フィリピの信徒への手紙2章6節から8節、では一緒にお読みしたいと思います。3、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであるのに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、今日は十字架にかかられるそのイエス様の姿と、また本当に人の誰もが持っている弱さを明かしするピラトの姿を通し、私たちがどのように歩んでいけばよいのか、またあなたが私たちをどのように歩んだらよいのかということを教えておられるのかを悟ることができました。感謝いたします。私たちは心に弱さを持ち、また世の中のその大きな大波の中で主に救われ、そして主を知る者として歩んでおります。その大波の力があまりにも強く流されそうになることがたびたびあります。しかしながら主はあらゆるところで御顔を見せてくださり、そしてあなたは私たちのうちにも住んでくださって、私たちの足元をしっかりと支えてくださっていることに気づかされます。感謝いたします。どうぞ弱い私たち一人一人をあなたが支え助けてくださって、あなたと共に歩むことができますように、あなたの御手のうちで、あなたの祝福のご計画のうちで日々歩むことができるように、あなたが整え導いてください。主が 共におられ、そして私たちの歩みの糧を与えてくださり、時に道を光で照らしてくだされ、まっすぐにあなたと共に道が歩めますように、主をどうぞ導いてください。主の憐れみによって一人一人があなたの御手の内を歩むことができますように、そしてお一人お一人が神様のご用意されなされた愛と祝福を受け取り歩むことができますように、また受け取った一人一人の周りにいる方々がその恵みのお裾分けを受けることができますように、神様どうぞ豊かな祝福のうちで私たちを歩ませてください。あなたのなさってくださるその備えとその歩みの支えを期待して、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。